今日はですね、中国での礼拝をですね、引かれております。今日は夜にですね、じゃあ木原誠牧師をお招きしてのですね、福岡カリスマ聖会や賜物の特訓の時をですね、持ちたいと思っています。ぜひですね、いろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。またその前に北部九州の牧師会というのが4時半からありまして、お祈りしたりですね、ちょっといろんな話をすることになっていますので、またそのためにもおいでください。で、先週です、ですね、パウロ・タイラ牧師のですね、昇天5周年記念がありまして、この今お花をですね、このようにいただいてきているんですけども、素晴らしいですね、集会となりました。で、大体ですね、九州各地、また下関の方も来られたりして、40名ぐらいの方が集まってですね、来られています。それで、来られました。それでですね、もうちょうど5年ですね、経ちまして、そして、正解が持たれたんですけど、すごくですね、神様働いてくださって、賛美の中にも素晴らしい声になるのでですね、そしてまた、イザヤ牧師としてこうメッセージが語られたんですけども、親族の方も少し来られてたんですけど、クリスチャン向けのメッセージですね、天国に目を向けて歩むようにということですね、私たちが地上のものを囚われているときに、本当にですね、こう自分たちの使命というのを行うことができないということをですね、語られて、神様の天国に目を向けてですね、歩んでいくことをですね、いつかまた平牧師と天で会いますので、本当にその会ったときにですね、こんなにたくさんの祝福を受けた、またこんなにたくさんの人々が救われたというものを持ってですね、歩んでいくように、天に目を向けましょうということと、宣教のためにですね、イエス様の福音を語るためにこう生きていきましょうということ、それから海外宣教に出ていきましょうということをですね、語られて、すごくですね、祝福されました。で、神様はですね、いろんな形で、これから5年経ったんですけど、地方教会においても、また北部九州においても、九州全体の働きにおいてもですね、次の段階にさらにこう入っていくんじゃないかなということをすごく強く思わされました。で、5年前突然ですね、こう病で天に昇天されたときにはこう本当にこうびっくりしましたし、どうしてなんだっていうことをですね、本当にこう、今も全部わかるわけじゃないんですけども、わからなかったですけど、でも本当にこう神様平牧師の手に召された御心がですね、これから表されてくるなってことを申されています。皆さんによろしくお伝えくださいということですね、平和和子牧師ですね、言っておりました。綺麗なお花いただいてたので、また後でですね、よかったら持って帰っていただければと思います。それとですね、笹栗の方にですね、絵の戦いの下見に行ったりしてきました。で、いろんな事柄を見てきてですね、来ることができて感謝でした。で、今後の神様のですね、働きがこれから進むためにですね、御心を行っていきたいなということですね、思います。で、すごいところを見せつけられるんだなということですね、さらになんかこう思いましたけども、主が主に期待してですね、期待というふうに思います。神様主に勝利を取っておられるので、主の働きがこれから大きく笹子においても福岡においても開かれてくるということですね、思っていきたいと思います。あと米山というところに行ったんですけど、米の山ってとこに行ったんですけど、その展望台があってですね、で本当にこう福岡を一望できるんですね。で、夜景がすごい綺麗だっていうことなんですけど、あそこで不足と撮影したらいいなっていうことをですね、ホームページ その福岡協会 のスタートのムービーをですね、動画をそれで撮ったらいいなっていうことを思いましたけども、またお祈りください。ちょっとですね、それでは御言葉、それとですね、パネル展がですね、今こう、より募集を中心に、どんどんこういろんなところにこう進められているんですけど、一つですね、ほとんど確定になりました。 1ヶ月ほどですね、多分やらせていただけると思いますので、また良い場所が与えられてきましたので、さらに次々いろんなところですね、パネル展が持たれたり、チャリティーライブをしたり、報告会をしたりしてですね、児童養護施設ですね、福島に児童養護施設を建てるということに関して、ぜひですね、働きが進められていくようにお願いしていただきたいと思います。福岡においてもですね、神様が導いておられる方がおられると思いますので、そういう方との出会いとか、そういう企業との出会いとかですね、そういうのを通して、さらにこう、福島の働きや、この児童養護施設の働きですね、進んでいくようにして、お願いしていただければと思います。ですね、ちょっと御言葉をですね、ちょっと一箇所、さっき読んでいただいたことといただいたところと違うんですけども、マルコの福音書のですね、最後のところをちょっと見たいと思います。マルコの福音書の、16章ですね、15節から、ここにします。3番のことは103ページになりますけど、マルコの福音書の16章ですね、15節から、マルコの福音書の最後になりますけども、ここには大宣教命令が語られたところなんですけれども、書いてあるんですけれども、マルコの福音書16章の15節から、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような、印が、伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。19節もう少しお願いします。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。で、先ほど対カンボジアチームのダイジェストムービーを見たんですけれども、本当にですね、こう癒されて泣いている方がですね、こう耳は癒されて泣いている方がいたんですけど、本当にパウロ秋元牧師やこう立てられている牧師の方を通してもちろん癒しが起こっているわけなんですけど、今回ですね、福岡から佐々木さんが使わされまして、本当に、教会内ではですね、伝道師の働きをしておられますけれども、特に牧師とかではないですけれども、本当にこう、誰であっても出て行って、そして手を置いて、病人に手を置けば病人に癒されますとありますけれども、この私たちがこう出ていくとき、そして手を置いて祈るときに、神様が働かれるっていうことをですね、具体的にこの海外宣教の働きの中でですね、神様が表してくださっています。で、御言葉に伴う印が表されるということですね、いいことが言っています。で、私たちもさらにですね、祈りに用いてですね、私たちの身近な方々にですね、こう手を置いて祈ったり福音を語るということをですね、さらにしていきたいと思います。その時、神様が共にいる印っていうのを表していかれますので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。で、それとですね、司法の方にも書いたんですけれども、まばしキリスト教会という教会が東京にあるんですけれども、そこの新井浩二先生ですね、新井浩二牧師が今度死の十字架のですね、東京アンテオキの第7礼拝のですね、夜の礼拝の方に月1回のカリスマ聖会、東京カリスマ聖会っていうのがありますけど、その時にセミナーをですね、してくださることになったんですね。12回ですね、1年間やっていただくことになりました。で、新井浩二先生っていうのは癒しの賜物の方でですね、もともとはその理系の方なので、そういう、なんていうかこう 超自然的なことっていうか、そういうことに関してはですね、すごく冷静に見ておられた方なんですけど、でも神様がその賜物の働きを開いていかれてですね、例えば転換だったらほとんど 100% 癒されるとかですね、地球の裏側にいてもですね、その方のためにこう手を置いて祈ったら、その時間に癒されるとかですね、いろんなこう癒しが起こってきてるわけなんですね。日本で言えばこう癒しの第一人者っていうような方なんですね。で、その方が今度、ちょうどこうタイカンボジアチームの時に決まったんですけども、セミナーに来てくださるということで、本当にこの 正確にポイントをついた祈りということをですね、教えていただいたりして、今私たちはやみくもにとにかく祈るということでですね、病気の人がいたら祈るし、病気の猫がいたら祈るしとかですね、とにかくこう、徹底して祈るということをしているんですけども、もっとですね、人体のことを知ったり、具体的にこう癒しの祈りをですね、ポイントをつけるようにということを神様は導いておられます。ですから、特にこれが癒しと奇跡が顕著にですね、この群れに教会に起こってきます。ですのでですね、私たちもこう学びつつですね、この賜物の働き、癒しの働きをですね、成していきたいと思います。で、みんなが癒しの賜物ではないので、みんながその顕著な癒しというわけではないでしょうけど、でも多くの人としてですね、私たち一人一人として癒しが起こってくるんですね。そして特に賜物の人は顕著な癒しがですね、起こってきますので、ぜひですね、学んでですね、いただきたいと思います。7月の22日からですね、始まります。ですね、このセミナーが始まりますので、ぜひお祈りください。それとですね、月曜日と、日曜日と月曜日にチャリティーライブをですね、教会で行っていますけども、反応がですね、こう変わってきたんですね。で、前はこう冷たいっていうですね、雰囲気がありましたけど、今いろんな人たちが声をかけてくださったり、これはどういう歌なんですかって聞いてくださったりですね、もう全然なんか反応が変わってきたんですね。で、チャリティーをやってもこうどんどん募金される方が起こされたりとかですね、本当にこう反応が変わってきました。で、東京のこう最新ニュースなんか見ても、こう日本全体各地ですね、本当にこう 人々の反応っていうのは大きくこう変わってきているわけなんですね。で、こうサビタラトーストの例の壁の打ち破りっていうことが始まってるんだなと思います。で、私たちもさらにですね、こう導かれたところにこう出ていきたいと思うんですけども、サンビタルトーストの働きっていうのはすごいっていうことをですね、今回さっきタイカムジャチームの映像でも見ていただいたんですけど、特に予定がちょっと打ち合わせがうまくいかなくて予定が決まってない日はですね、徹底して路上に出ていたんですね。そしたら学校が開かれたりとか、サンビタルが立つところにいろんなですね、応急でもその応急のところでやってたら、カンボジアの王宮のところでやってたら、その警備員が来て止められてしまって、で、3曲だけ歌わせてやろうって言って、3曲だけ歌わせてくれて、で、それ聞いてたらもっといいとこあるからって言ってですね、王宮のまんまに行ってやらせてもらえたりとかですね、賛美隊がこう、例の壁を打ち破って働きを開いていってるんですね。ですので、私たちもですね、この、他の地においてもこの賛美隊の働きっていうことを神様に従ってですね、進めていきたいと思います。皆さんも職場でですね、人一人が賛美隊なので、もう本当にこう最悪の状況という時があってもですね、そこで神様をですね、一人一人がこう賛美し、神様を褒めたたえる時に神様の技がそこに始まってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、それでは、今日のところですね、マルコの福音書の4章のところですね、入っていきたいと思います。マルコの福音書の4章ですね。第一とですね、ちょっと、メッセージがこう変わってるんですけども、箇所が変わってるんですけども、マルコの福音書の4章の1節からお出します。ここは有名な種まきの例えのところですけども、1節、イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上に船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。ですね。あまりにも大勢の人 ですね、押し寄せてきてしまうので、当時は警備員の人とかいませんので、押し寄せてきてですね、話ができなくなってしまわないように、湖の小舟に乗って湖のです、ね、船に乗って、そして陸地に向かってこうメッセージされていったんですね。そして2節、イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人は種まきに出かけた。まいてるとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。今日はこの、イエス様のですね、例え話のところをですね、見ていきたいと思うんですけれども、 ここでですね、御言葉がこうまかれて、後で解き明かしがありますけど、種まきっていうのは神の言葉のことであるわけなんですけども、御言葉が種まきをされるんですけども、しかし収穫は、それぞれ違うということをですね、まかれる場所によって収穫が違うということがですね、書かれています。で、どの人も同じ、どの教会も同じ御言葉が与えられているんですが、その対応によってこう実が分かれてくるということなんですね。で、私はですね、前農業してたんですけども、ですね、もう種にもいろんな種があってですね、皆さんもこういろいろ花の種とかいろんな種まかれたことあると思うんですけど、レタスはですね、こうなんていうか、こうフットボールみたいにですね、こうとんがってるんですね、こうキュンとですね、それでこう巻きづらいんですね。それで味の素のこう入れ物に入れてですね、こうさっさってやると、こう2、3粒ずつこう落ちるとかですね、そういうふうにしてこう巻いたりとかですね。キャベツとかブロッコリーはまん丸なんですね、ちっちゃいまん丸なんですね、油中なんですけど、こうまん丸なんですね。で、こう、手で巻きやすいんですけど、そういう種とかですね、あとトウモロコシはトウモロコシのあるそのままですね、潰してそのままの形なので、巻いたらすぐ食べられちゃうので、農薬がくっつけてあるんですね、ピンク色ですね、すごい色してるんですけど、ピンク色のトウモロコシの種でですね、それを巻くと生きてるわけなんですね。で、それぞれ違うわけなんですけども、でも、レタスを巻いたらレタスができますし、キャベツを巻いたらキャベツができるわけです。で、それは種に命があるからですね。で、この神様の言葉にはこう命があるんですね。で、それをでもその、まかれた地によってですね、こう変わってくるということがこう書かれています。ちょっとですね、10節以降を見ていきたいと思います。10節からお願いします。さて、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが人主と共にこれらの例のことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われているのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。イエス様はこう、とっても分かりやすい、誰でも分かりやすい例を言われるんですが、それはでもその本当にこう神様の言葉にこう、応答しよう、神様の言葉を信じようとする人でないと分からない。見るには見るけど分からない。聞くには聞くけど分からない。ということですね。こうイエス様は言っています。なので、そのイエス様はこう分かりやすい例えで話すと、誰でも分かる分かりやすい例えで話すんですが、実はそれはとても深い真理があって、それは聞く耳がないと分からないっていう、そういうお話なんですね。で、13節からお見せします。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉をまくんですね。そして御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように宮地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。またもう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。で、イエス様はここで例えをですね、この例えの意味をですね、教えてくださっているんですけれども、その種まく人っていうのはこう神様ですね。そして御言葉を種まくの種っていうのは御言葉のことであるってことなんですね。で、御言葉をこう撒いていく。で、私たちにこう言葉を神の言葉を与えてくださるわけなんですけども、で、このある人はそのすぐサタンが来て彼らに撒かれた御言葉を持ち去ってしまうってことなんですね。サタンっているんですね。そして確かにこう言葉をですね、さーっと持ってかれちゃうってことなんですね。 聖書を読んでるとですね、なんかこう眠くなってくるとかですね、それから小説をですね、一回で読めばバッと全部覚えるのに、なぜか聖書を何回読んでもなかなか覚えられないとかですね、でそれはサタンが持っていっちゃうんですね。持っていく人がいるわけです、敵がいるわけなんですね。である方はその御言葉を聞くんですけど、それを握らない、その御言葉をこうしっかりこう受け取らないので、このサタンがパーッと持っていってしまう、忘れてしまったりするんですね。で、イワチに巻かれるとはこうすぐに喜んで受けれるんですけど、根を張らないので、こうしばらく続くけど、御言葉のために困難や迫害が、問題が起こるとすぐこう引いてしまう、つまずいてしまうということなんですね。でもう一つは、その茨の中に巻かれるっていうのは、この種がこう生え出て育つんですけども、周りにいろんなですね、茨ですね、この世の心遣いや富のまだし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びませんとあります。ですから、これ育つんですけど、他の方がどんどんどんどん伸びてしまって、こう、まあ、日が当たらなくてですね、まあ、なんていうんですか、こうふにゃふにゃっていうんでしょうかね、育たない、実を結んでいかないっていうことなんですね。でも幼稚に巻かれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちですと言っています。で、他の箇所ではよく耐えて実を結ぶ人たちですと書かれています。 ですので、この実を結ぶんですけども、その神様の種というのは実を結んでいくんですね、こうしっかり受け取るときに。ただ、それにはこう実を結ぶために時間がかかるんですね。で、その間にいろんな試しとか揺るがしとか誘惑があるっていうことなんですね。でもその御言葉をこうしっかりと握っていく人は、またそれを受け取ってこう応答していく人は実を結んでいくっていうことを書かれています。で、さっき野菜のお話をしたんですけども、白菜とかですね、レタスとかキャベツは2ヶ月ぐらいでできるんですね。でも、トウモロコシとかですね、からセロリとかはですね、3ヶ月ぐらいかかるわけなんですよ。だから、収穫するまでにこう時間がですね、こうみんな違うんですね。で、当たり前ですけど、なのでこう、ですね、そのある期間をですね、こう待たないといけないわけなんですね。で、これは種ではないんですけど、杉総一さんがですね、召された時に石穀っていう何ですか、卵をいただいたんですね。で、それを植木に当たったんですけど、水をやっていくんですけども、一輪だけ去年咲いたんですね。それで、花が咲いたってすごく嬉しかったんですけども、でもその他はですね、こう咲きそうで咲かなかったんですね。それで終わりかと思って、それでもうあと1年間ずっとですね、何もなかったわけなんですね。でも、もしその間にですね、やっぱりやめたって掘ってしまったらですね、水やりしなかったら、こう今年たくさん咲いたんですね。こうものすごくたくさん咲いたんですね。きれいに咲いて、とってもいい匂いだったんですね、香りだったんですね。で、まあ、なんて言いますか、こう野生の蘭で、とてもこうとても華麗な、きれいな花が咲くんですけども、で、まあ、これは種ではないんですが、確かにこうある花が咲いたりするときまでこう期間がかかるわけなんですね。で、その間に私たちは例えば御言葉をそれを話してしまったり、すると、私たちはこう実を結ばないっていうことなんですね。で、例えばいつも喜んでいなさいっていう言葉がありますけれども、私たちは、まあ、いつも喜ぶなんてことはできないわけですね。でも聖書がそう言ってるわけなんです。ですから、それは私たちの感情や思索のことを言ってるんじゃなくって、信仰のことを言ってるんですね。ですので、私たちが全然喜べない、喜ぶどころかもうなんかこう落ち込んでしまったり、悲しんでしまったりですね、悩んでしまうことであったとしても、こう神様このことありがとうございますっていうふうにこう喜ぶわけなんですね。で、それはすごくバカらしいことなんですね、人間的に言うとですね。なんでそのことを喜んで、そのことを喜んで何なのかって思うんですけど、でもこのマイナスのことをですね、神様本当にありがとうございますってこう喜ぶわけですね。 そうしますと、それはこう聖書に従っていくことなんですね。で、信仰っていうのはこう聖書の書かれていることを行うのが信仰なんですね。なので、私たちは気持ちが全然ついていかなくてもですね、感情が全然ついていかなくても、施策が全然ついていかなくても、私たちが神様ありがとうございますっていうふうにこう、聖書の言う通りこういつも喜んで感謝するときに、神様がですね、その身を表されるんですね。いつも喜んでいなさいということを言われるんですけれども、ですから、そのことを覚えていただきたいと思います。で、パウロ京本牧師はですね、牧師より教会にたくさん来てですね、礼拝に出席していたそうなんですね。若い頃ですね。でも、パウロ牧師がですね、一番試練が大きかったそうなんですね。で、病気をたくさんしたり、重い病気をしたりしてですね、で、神様に仕えて教会に仕えているのに、なんで自分はこんなにですね、試練が多いんだろうって思ったそうですね。で、理解できなかったそうですね。でもそれはそのパウロ牧師 の、 その、常識とか価値観とかですね、そういうことからすると確かにこう理解できなかったわけですけど、でも後になって今ですね、その癒しの働きとかいろんな働きの中で、病気をしたこととかいろんな視点にあったことですね、でその中でも神様に生きる神様の働きを見たっていうことをですね、体験したっていうことが今働きにとって非常に大きな土台になっているわけなんですね。で、私たちもその理解できないことってたくさんあるわけなんですけどもですね、でも神様がその中でですね、御言葉は真実であるということをですね、覚えていただきたいと思います。今ですね、前編後編とですね、この御恋新聞に映画の6月からですね、日本で封切りされたソウルサーファーというですね、この映画がですの紹介が載っています。ベサニー・ハミルトンさんという方のインタビューが載っているんですけれども、来日されてですね、でこの方はその、ハワイに住んでいて、クリスチャンホームでですね育って、でプロのサーファーを目指していたわけなんですね。でも13歳の時に練習中にですね、サメにこの左腕を食われてしまって、それで瀕死の状態でですね、助けられたわけですね。で、その後、でももう一度ですね、サーフィンを始めて、今は片腕はないんですけど、プロのサーファーとしてですね、こう活躍しているわけなんですね。まあ、22歳って書いてありますけども、で、自分自身の夢をこう実現させたわけなんですけども、で、ここでですね、質問で、神様がいるならどうして地震を起こしたり、サメが片腕を襲う前にサメを殺すこともできたのに、どうしてそういうことが許されたと思いますかっていう、こう質問をしてるんですね。で、その時にですね、答えてるんですけど、素晴らしいことは、全てのことは理由があって起こっているということ、私個人としては神様は私の腕を失うということを許されましたが、それは神様が腕をなくした後の全ての状況において神様を通して私が対応できることを知っていたからです。簡単なことではないかもしれませんが、私は神様の力にいろいろなことを乗り越え、神様の力によりいろいろなことを乗り越えることができます。自分では全てのことはできませんが、私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできるのです。もし神様は全能であり、すべてにおいての力の強い方であられるなら、その良き神様に質問するなど、私たちは何者なのでしょう。特に現在、私たちの悪い、強情な生き方を増しているならば、ほとんどの生きている人々は完全に利己的で、また誤った生き方をしています。それなら、なぜ私たちはどうしてこれがいい、あれがいいと考えるにふさわしいと思うのでしょうか。あなた方はもしかしたら良い生き方をしているかもしれませんが、神様に背を向けていないとは限りません。神様は腕を大きく広げ、私たちのためにいてくださいます。そして私たちは、神様は私たちをそのままで愛しておられます。私たちの罪を許し、一番悪い罪までも私は神様ここにいて、私たちが心の扉を開けることをただ待っていてくださるのです、ということですね。それから、終わりの時代に向けてと書いてるんですけども、それとともに神様は聖書の言葉で警告しています。終わりの時には大変な時代が来ると、地震、津波、災害、病気、そして多くの悪いことが起こると、それは恐ろしいことです。神様は私たちに警告してくださっています。ですから、究極的には神様を信じるか信じないかという私たちの選びになってくるのではないでしょうか。 私の人生の中で分かっていることは、神様のために生きることを選んだことを感謝しているということです。キリストが共にいる人生は、キリストがいない人生よりも果てしなく1億倍も良いものですからっていうのを証ししてるんですね。で、確かに神様はこうサメに腕を食われないようにすることもできたでしょうけども、でもそのことを許されたことに神様の大きな計画があったわけなんですね。で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいと聖書に書かれていますけども、確かに私たちがその言葉をですね、聖書の言葉の方に立つときに、その聖書の言葉が正しいというふうに立つ、そちらに立つときにですね、神様のご計画が明確に表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。神の言葉っていうのはですね、重要であって、私たちがそれ神様の言葉の方に立つっていうことをですね、なしていきたいと思います。で、心の石によって自分を変えなさいっていうことをですね、先日秋元牧師がメッセージで言っておられたんですけども、私たちの施策っていうのはこうやっぱ地上のものですし、こう肉のものなんですね。ですので、感情もありますし、ですから先ほど言ったように、問題を喜べないわけですね。でも私たちの施策じゃなくて、神様がそう言ってるから喜ぼうっていうふうに喜ぶと、その神様が働いていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様のやることが正しいっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっとお話が飛びますけども、イスラエルのためはですね、モーセに引き出されてこう40年アラノの旅をするんですが、そして、なぜそうなったのかというと、その彼らは神様を信じなかったからなんですね。で、神様はこのカナの地を与えるって言ってやられたんですけども、彼らはそれを信じませんでした。でもヨシアとカレブだけはですね、2人だけは違ったんですね。あそこに登って行こう、そしたら必ずこう神様を取らせてくださるから、私たちはそれが必ずできるからと言ったんですね。で、彼ら2人だけは違ったんですね。彼は敵が強い敵がいる、その敵の方に目を向けていたんじゃなくて、神様の言葉の方に立っていたわけなんですね。で、今日のこの種まくのところなんですけれども、この種まく人は御言葉をまくのですとありますけど、私たちがこう神様の言葉を受け取るときに、それを信じるときに、確かにそれはこう実を結んでいくということをですね、覚えていきたいと思います。そして御言葉の通りにこう歩むときに、信仰はですからこう難しいことではなくて、聖書に書いてある通りやるということなんですね。嬉しくなくてもいつも喜んでいなさい、なので神様ありがとうございますっていうんですね。こう、私たちしてみたらこうバカみたいだと思うんですけど、人間的にはバカみたいなんですけど、でもそれをするとですね、神様が働かれるんですね。ですから私たちはその全てを益とされるんですね。ですから私たちは御言葉の方に立っていきたいと思います。で、その時ですね、30倍60倍100倍の実を結ぶということをですね、言われているんですね。ですね、私は前その農業してたんですけども、その良い土地っていうのはですね、なんかあるそうなんですね、世界には。で、世界で一番いい土っていうのは、黒海っていうんですか、ヨーグルトとかどういうことですかね、なんか辺みたいなんですね。 で何を作ってもよくできるっていうんですか、良い土地があるそうなんですね、土地がですね。で、ここではその土地に問題があるっていうことをですね、こう書いてあるわけなんですけども、で、なぜそこの土地がですね、何でもこうよくものが世界中で一番いい土地と言われて、土って言われてるんですけど、その土地なのかというとですね、なんか土っていうのはですね、こういろいろこう手が出てるんですけども、こうですね、それにこう例えばその手が開いてると、窒素とかリン酸とかカリとかいろんなこう栄養をもらうわけなんですね。で、手がいっぱい出てるんですけど、でもそれがこうアルミナとか違うものでこう手がこう結ばれちゃうんですね。それで肥料をやっても効かないですね。肥料をやっても栄養としてこう吸い上げることができない。 で、それは土がその全部他のものと手を結んでしまうと、その肥料が効かないわけなんですね。でもその黒海の周りの土地っていうのはこう手がいっぱい開いていてですね、手っていうのはおかしいんですけど、ね、いろんなこう栄養を吸収できる状況にあるわけなんですね。ですので最後にいい土地と言われているわけなんですね。で、私たちもその御言葉はその一つ一つそのたくさんの御言葉がありますけども、その御言葉を私たちがその自分のものとして一つ一つこう受け取るときに、たくさんのですね、こう神様の恵みをこうそこで受け、私たちはこう身を結んでいくということをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。で、土地をですね、あと私たちがこうその御言葉を受けるその土地って言いますか、その土地になるの、私たちはそのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、またですね、皆さんもそうだと思うんですけど、こう何か植えようとするときにですね、こうカチカチの土ではですね、こう物は育たないわけです。で、こう耕してやって、空気を入れたりして、こう肥料をやったり、それからその、お肌じゃないんですけど、ペーハーのですね、調節をしてですね、酸性をちょっとこう変えてやってですね、そしてそうやってこう調和させてあげると、物理的に良くしてあげると、そのよく物が育つわけなんですね。で、神様は私たちを耕してですね、耕して、そしてこう良い実を結ぶためにですね、導いておられるってことを覚えていただきたいと思います。ですから問題や困難も許されるんですが、そのことを通して神様は私たちを良い土地にし、良い土にし、そしてこの御言葉、神様の言葉としての祝福を与えようとしているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではですね、4章の8節を見出します。また別の種が良い地に落ちた、すると芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。もう一つ20節を読みします。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。私たちの考えと御言葉が、本当にこう、合わない時はありますけども、いつも喜んでいなさいとか、全く私たち この感情や、この状況とは反対のことを御言葉が、神様の言葉は言っていますけども、その時にこう神様の言葉の方を正しいとして、私たちがそこに従っていけるようにどうぞ導いてください。神様、御言葉を通して神様、私たちの多くの恵みと実を結んでいかれることをありがとうございます。それと主が働いてくださり導いてくださることをお願いいたします。感謝します。それでは癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお願いください。お願いします。愛する天の父様は、この癒しの対象者に高いに導いてくださることをお願いいたします。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を、お持ちしましょう。お願いします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。完全に癒しを与え、解放を与えていてください。イエスキリストの皆によって病の霊を持ちとる、イエスキリストによって人々の体と精神に満ちる、癒されや。この感謝をしてくださいとしておっしゃられます。この感謝をするだけで大きく状況が変わる方がいるとしておっしゃられます。耳の悪い方はですね、片耳は聞こえにくいかなと思います。イエスキリストのその方の耳、また難聴の症状をイエスキリストの皆によって見せる聖事の状態になります。またオンタイム見ている方々で、このお腹の調子の方にします。イエスキリストのその方々のお腹の調子をイエスキリストの皆によって見せる聖事の状態になります。また踏み、また、体調不良のためにします。イエスキリストによって踏みをもたらすのは、体調不良をもたらすのはイエスキリストのと人々に誓います。感謝します。主は私たち一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。 また言葉を与えられているものは言葉を語ってください。私はそのあなたのその信仰を用いて技を成していくとおっしゃわせられます。感謝します。この時はありがとうございます。神様、内臓を癒してください。疲れている方は疲れを癒してください。病があることはその病に触れてください。完全な癒しを与えてくださることをお願いします。私たちが取り出している方に触れてください。いかにあらゆる病を癒してください。また神様のどうぞその方との精神の病を癒してください。主は一人一人に主は豊かに触れていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。
アメン。
お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝祷いたします。青い声で願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。一緒にください。感謝します。